では、ネヘミヤ記の7章開いてください。で、私たち前回この6章で15節に書いてますけれども、城壁が52日かかって完成したと。その後の7章からですね、後の話があります。城壁が建てられたから完成したのではなくて、次大事ですね、完成したものをいかに保持していくか、また難しい言葉ですけど、固守していく、堅持していくと言ってもいいですね。そこでネヘミヤ記のテーマが神の民の守り固めっていうふうにお話ししてきました。守るだけではなく固めていくという、その話がこの7章以降になっていきます。一節から、城壁が再建され、私が扉を取り付けた時、門営と歌うたいとレビ人が任命された。私は兄弟ハナニとこの城の司ハナヌヤとにエルサレムを治めるように命じた。これはハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。私は二人に言った。太陽が高く昇って熱くなる前にエルサレムの門を開けてはならない。そして住民が警備に当たっている間に門を閉じ、勘抜きを差しなさい。エルサレムの住民のうちからそれぞれの見張りどころと自分の家の前に見張りを立てなさい。この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。城壁が再建されて扉が取り付けられて、その後ですぐに任命された人、門営と歌うたいとレビ人が任命されたと言っています。これおそらくネヘミヤは総督なので、祭司エズラ、そっちの方でその任命を行ったんだと思うんですけれども、興味深いのはこれ神殿の門の門営と歌うたいとレビ人ではないんですよですね。その門営がいます。その神殿の門の方もいますけれども、ここではエルサレムの城壁、町自体の城壁の方の門営と歌うたいとレビ人だということなんですね。エルサレムの町全体がこのもうその町の中に入ってくるときに、すでにそこで神様にお仕えしていくレビ人、そして歌うたい、神様への賛美、そういうものが聞こえてくるような状態になっていることが非常に興味深いですね。で、霊的に考えますと、これ城壁が建てられて敵から守られるわけなんだけれども、あくまでも神様の守りによって、霊的な守りによってこの城壁が守られるんだということ、この町が守られるんだということをネヘミヤはよく分かっていたし、他の人たちもよく分かっていたということになるわけです。歴代史の第2にヨシャパテが出てきますね。で、ヨシャパテ王がその大軍、アモン人とモアブ人と、あとはエサウ、エドムですね。エドム人がですね、この一斉に襲いかかってきたときに、テコア、エルサレムのすぐそばまで、テコアのところまで来たときにですね、なんとヨシャパテは、この歌うたい、レビ人の祭司たち、その前に彼らを最前線に出させて、そして賛美をしたわけなんです。それで相手が、混乱して負けていったという、そういう話が出てきますね。同じことを今ここで行っていて、でエルサレムの町そのものが地上のエルサレムではなくて、今度は新約に進みますと天から来るエルサレムがありまして、その天から来るエルサレム、天のエルサレムの門は御使いがそこで門営をしている姿を見ることができるわけなんですね。ですから都そのものがもう神のものになっているんだという、そういう霊的な 守りをしているわけなんです。そしてその町にその門を開けると門を閉じるということは、その町の一番上で権威がある人が行います。まあ、イザヤ書にですね、それがあのダビデの鍵ってあの黙示録にも書いてますけれども、それがイザヤ書に出てくる、名前忘れちゃったけれども、その人にこう託されていく メシアをこう予表している人ですけれども、つまり鍵を持っているということは、その町全体を、こう治めている人になるわけですね。でその人をどの人に選ぶかっていうと、ハナヌヤと兄弟ハナニとでに、まあ、命じたわけなんです。で条件が大事ですね。誠実であって神を恐れている。人を治める人の一番大きな特質の2つが誠実さで、この誠実っていうのは忠実って訳してもいいでしょうね。忠実さです。何か大きなことをやるわけではなくて、任されたものをもう粛々と行っていく、淡々と行っていく、きちんとしもべとして行っていく、その管理ができる人が上に立つことができる人です。この治めることができる人です。でもう一つは神を恐れてるんですね。人を恐れるんじゃないんですよ。人に媚びへつらうんじゃないですよね。人にやってもらいたいことをやるんじゃなくて、神がやってほしいこと、神が命じていること、神が何をされるかということを一番大事にして、人ではなくて神、ここにこの治める力があるわけなんですね。で、このネヘミヤは注意深くですね、この敵が入る隙をなくすために、太陽があまり上がってない時に門を開けてしまったら入ってきちゃうわけですよね。こうこっそりと敵が、だから高くなってもう入れない、この入ってったらこうはっきり見えるような形になった時に開けなさいと。そして見張りの者たちがいる間に閉めてしまいなさいというふうにこう言っているわけです。で見張りもですね、今ここで見るとエルサレムの住民がこれ続けて見張り所と自分の家の前の見張りを立てなさいとこう言ってますけれども、工事をしている時もそうでしょうね。武器を持っている人たちがその自分たちのところをこの守っていくという、まあ、一人一人の家が警備をしている状態ですよね。誰かに頼むんじゃなくて。でこのようにいつも全ての人が目を覚まして、そして守っていくという、その共同体は強いですね。私たちも同じですね。一人一人が目を覚まして守っていくという、その自分自身に対する責任もあるし、あとは共同体に対してもそれは実は責任を負っていることなんだよ。自分のクリスチャンとしての生活が本当に目を覚まして生きているということ自体が、このキリストの体そのものが生かされていく、守られていくことになるわけなんですね。そして5節、私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。最初に登ってきた人々の系図、わかりますか？あのエズラ記に書かれていたゼルバベルが率いていたあの、機関団って言ったらいいでしょうか、彼らの系図であります。でそれで見ると6節で、バビロンの王ネブカデネザルが引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は、次の通りであるゼルバベルと一緒に帰ってきた者は、ヨシュア、ネヘミア、アザリア、ラムで書いてあるわけですよ。でこのようにして2章に書いてあったこの帰還民の系図を見つけました。で帰還民がなんであのゼルバベルの時に系図を残したかといったら、彼らは確かにアブラハムの子孫、ユダヤ人なんだという証明のための記録であって、そして今90数年がもう経っているんですが、同じ記録をこの7節からこの最後まで、章の最後まで書いているわけなんです。確かに今自分たちがいるけれども、この系図に 自分は属しているんだということを確認するためのものでありました。まあ、細かいことを言いますと、エズラ記の2章とこのネヘミヤ記の7章というのは若干人数のズレがあります。人のズレも若干あります。でこれですね、古代の文献というものの特色なんですが、ここを修正しましたっていう改訂版というときにですね、ここを改訂しましたっていうのもそう正し書きつけないんですよ。もうそのまま改訂していくんですよね。だから最初に記載したものがあったけど、後でこうなんていうかな、従部族の北イスラエルの従部族の人が加わったであるとかですね、こうなんかこう加えられたとか、そういうあとでまた新たに改訂をしたというこう系図である可能性が大きいですね。あえてそういうことを、この直したって話はしないです。で、つぶさに見ていきますと、この7節でゼルバベルと11人の指導者の名が書かれています。おそらくゼルバベルを含めてイスラエル12部族を代表しているというか象徴しているんでしょう。そしてですね、8節以降は氏族または家族ですね、それにおける人数が書かれています。で26節に飛びますと、今度は町々にいる人々の人数が書かれています。セナヤという人が一番大きいです。セナヤの町の人が一番大きいですね。この3930人、すごい人数ですね。際立って、そこだけが多いんですけども、理由は分かりません。そして39節以降に祭司の名が書かれていて、43節にレビ人で、44節に歌うたい、45節に門営の士族の名があります。で46節以降なんですが、宮に仕えるしもべたちというのが、まあ、興味深いですけども、これはですね、イスラエルによって、こう捕虜として来た人か、あるいはギブオン人ではないかと言われています。ギブオン人覚えてますか？あのヨシュアのところに、この騙してきて、遠いところから来てって言ってですね、盟約を結んだわけですよね。そしてその後で水を汲む者、竹木を切る者とさせると言って奴隷状態にさせたわけですけれども、あの水を汲む者、竹木を切るというのは神の宮のその水汲みなんですよ。神の宮の竹木なんですよ。だからいつも彼らは偶像礼拝に陥りようがなかった。いつも神の宮で奉仕というかレビ人をバックアップしている肉体労働者なわけですね。それでずっと何百年も生きてきたわけですけれども、おそらくその人かもしれないということです。そしてソロモンのしもべというのが57節以降にありまして、で彼らはソロモンが神殿を建てるときに鶴から呼ばれた労働者とかがいますですね。そういう人たちではないかと言われています。で、61節以降がアロン系であること、アロンの子孫であることが証明できなかった人たちが、この書いてまして、これ大事ですよね。もう90年以上経ってますから、なんとなくで、私はアロンの子孫ですと言ってですね、このあの実際に、奉仕をしてしまったらこれはまずいわけなんですよね。ですからここでまた改めて、この証明できなかった人たちは、まあ、祭司職に預かれないんだよという話が書いてますね。で66節以降に、全集団の合計42,360人で、その他に男女の奴隷と歌う隊があると。で5節にまた戻りますと、この記載をさせたのが神ご自身なんですね。私の神は私の心を動かして、だから今言った話っていうのはもう神ご自身がさせていることなんですね。で旧約の中で系図が非常に重んじられています。創世記の3章の15節がその理由ですね。女の子孫がその蛇の子孫の頭を砕くわけです。子孫に救いがあるんです。メシア、キリストがそこから出る、その子孫なんですね。子孫だから、このしかもアブラハムの子孫でわけであって、そのユダヤ人からキリストが出るという使命をこの民族共同体は持っているわけなんです。またユダヤ人たち自身も神の契約の民だということで、この系図というものがとても大事になって 来るわけなんです。でこのようにして彼らは命をある意味でかけて、その系図、自分たちがユダヤ人であるということを確認していっているわけなんですよ。そして継承していくということなんです。でこれは私たちにも当てはまります。私たちが実は名前の記載があるんです。え、そうなんですか。ロースクリスチャンフェローシップは教会員の名簿を持ってるんですか。実は私たちの、ね、教会は、ね、名簿がないんですよ。まあもうないんですね。今その話をしてるんじゃないです。子羊の命の書に名前が記されているか記されてないかで、地獄に行くかあるいは天のエルサレムの中に入るかが決まる黙示録の話があります。イエス様も悪霊を追い出すことよりも、そのあなたの名が天に記されていること、書き記されていることをもっと喜びなさいとイエス様が言われました。そしてそのことのために聖霊様が私たちにとっての証印となっているということがエペソその1章と第2コリントに書いてあります。ですね。で信仰をこのようにして継承していく必要があるんです。私たちが神に確かに属している、自分の名前が天に記されているという確認がものすごく大事になってくるわけなんです。そしてこの信仰の継承が大事です。先週の火曜日が日暮里のバイブル、西日暮里のバイブルスタディがありまして、ヘブル書の11章でした。そこで信仰によってという言葉が何度も何度も出てきて、旧約の初めの人から、いや旧約の初めの人の前から、天と地が創造されるところから信仰によってというその、継承がされていってますね。でそこに間にいる人たちっていうのはもう何百年も離れてたりですね、まあ、ある人は何十年たり数年だったりするかもしれないけども、その信仰によって証しされているものを、そのビジョンであるとか証しを受け取って、そしてやはり神様に仕えていくという姿がこう出てって、最後に、ヘブル書の12章の一節に入るときに、ユダヤ人の信者であるあなた方だ、あなた方もこれだけの証しが雲のように取り巻いているから、自分の罪と重荷をかなぐり捨てて信仰の創始者であって、完成者であられるイエスから目を離さないでいなさいと書いてあるんですね。ぜひですね、このことを本当に心に入れてください。私たちの過ちは2つあるんです。1つは、でっかくしようとすること、自分たちの働きを神様がしてくださるわけですよね。けれどももう一つの過ちはその反対で、私たちは小さくていいんだということ。私はこの小さなものの中で動いてて、私はもうこれ、この今の自分の個人のこの生活がこうなってるから、これが良くなって、これでもいいんですよ。これもまずいんです。これもまずいんです。なんでか。まあ、韓国の牧師さんはね、この日本のクリスチャンはこの後者の方だとかで言ってて、韓国のクリスチャンの過ちは前者だとかで話したんですけども後者間違ってるんです。なぜか、神は日本を変えたいんですよ。神は世界を変えたいんですよ。そして神は全てを、この神の国を広げたいと願ってるんですよ。神の国って言っても、今イエス様再臨されるこの地上の神の国じゃなくて、今言ってる霊的な方の神の国を話してますけれども、それ広げたいと願ってらっしゃるんですよ。だから自分の心に与えられている信仰の種、そして自分が本当に神に属している、自分の名が神に書き記されているというこのビジョンを持ってですね、そして自分が神に用いられていくんだと、で自分が知らないところで神が用いられるんだと、で前回もお話ししました。これはね、自分が優れたものになることって全然ないんですよ。話しましたね、結婚届出すときに、いやね、例え使ったでしょ。そのやってる役員の人がね、こう書類を処理してる役員の人に、この人すごいなっていう人誰もいないわけですよね。日本政府でしょ、やってるのは、認知してるのは同じなんですよ。 私たちにそういう権威が与えられてて、そういう力が与えられていて、それは私たちが徹底的にその公務員の役場で勤めてらっしゃる方々のように徹底的にしもべに徹していくんですよ。そしたらね、必ず広がっていくんです。必ず広がっていく。神はそうされようとしているんです。こうなんていうのかな、言い方良くないですけども、すごく良くない例えですけども、なんかあの病原菌ってあるじゃないですか。一人に感染するともう瞬く間にこう広がっていくっていう。神様それをされたいんですよ、霊的にはですね。だから継承するっていうビジョンを持ってください。ビジョンがすごく大事なんですね。そのなんていうのかな、ビジョンって言っても何かこう5年計画10年計画って話をしてるんじゃなくて、神の国の広がりのビジョンを持ってください。ですか。そして69節から、7章の69節から、その神殿のために献金をした人たちの、この捧げ物をした人たちの話が書かれていまして、そして72節、こうして祭司レビ人門へ歌う歌い、民のある者たち、宮に仕えるしもべたち、およびすべてのイスラエル人は自分たちの元の町々に住み着いた。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと民は皆一斉にと、こう続くんですね。面白いのはこの7章の72節の最後までが、実はエズラ記の2章の最後と同じで、そして彼らもゼルバベルの人たちも、ヨシュアとゼルバベルですね、彼らも第7の月に集まって、そして祭壇を作って全焼の生贄を捧げてるんですね。だからここまで重なってて、同じようにこの90年以上経ってるんですけれども、8章のところで一節で、同じように第7の月の1日に彼らが集まってきました。民は一斉に、皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように祭司エズラに願ったと、書いてあります。でこの水の門というのは、ギホンの泉のすぐそばの門ですが、そこに広場があったんですね。で大事なのは一斉にというふうに訳されているのが、僕は首をかしげてます。直訳は一人の人のように、新共同訳も同じように訳されています。民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになったとなっています。これが神様が願われていることなんです。これが敵が一番嫌がることなんです。イエス様が十字架につけられる前に、弟子たちの前で父なる神に祈られたのが、一つになるためですというふうにイエス様が言われたんです。で、教会に宛てられた手紙のほとんどが御霊の一致を保つようにという内容であります。一つになっているところでイエス様の名が高められ、神に栄光が与えられます。そして今エズラに律法の書を持ってくるように願った。一人一人の魂が生ける魂、神に飢え渇きを覚えていて、神の言葉こそが今自分たちに絶対に必要なんだということを彼らが知っていたということなんですね。でこれから私たちが見ていくのは、聖書を通しての聖霊のリバイバルですね。聖書に戻っていくことを通しての聖霊のリバイバルを私たちは見ていくことになります。そこで第7の月の1日目に祭司エズラは、男も女も全て聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。第7の月の1日というのは、レビ記の23章にラッパを吹き鳴らす日、祭りがある。でここで第7の月で3つの祭りが行われていきます。10日に食材日がありますね。ヨムキプールがあります。そして15日に、このカリオの祭りがあるわけですけれども、その1日に全ての人が 集まりました。で次にですね、男も女も、まあ、午前中も話しましたが、理解できる人であれば、その国語の能力がある人であれば、皆集まったということですね。つまり小学生である程度もう国語の能力が身についている子であれば、そこにいた可能性というのは大きいわけなんです。私がこういう話を聞くときに、まあ、口では言わなくても内心すっごく嫌悪感が出てくるというか、生理的に嫌な言葉があります。まだ小さいからわからないよね、教会の中で、まだ小さいからわからないよね、もうその時はねやってますよね言わないですよ、黙ってますよ。理由はですね、子供に教えてたことあるんですよ。で、子供に教えると分かるんですけども、彼らの こそが霊的理解がものすごい早いです。神学用語使わないですよ。使わなくても明確にその言葉によって、言葉を追ってってストーリーを追ってってるので、明確な理解が与えられている。むしろ大人の方が今まで培ってきたその経験に基づいた日本語を使っているので、それでもう分からなくなっている。なんで子供が小さな子供のようにならなければ神の国に入れないかって、子供見たらね、神の言葉そのもの権威を持っているというのを知ってるんですよ。これしなさいって言ったら、それやらざるを得ないんですよね。あれしなさいって言ったら、それするしかないんですよ。だから父と母をあなたを敬いなさいというのが、その実感の中にある権威があるんだということなんです。でそれを子どもたちは知っているので、理解ができるわけなんですよね。だから御言葉を子どもも含めて伝えていくというのは、神様から私たちに命じられたことであります。そして次に、夜明けから真昼までとありますね。すごいでしょ。4分の1、6時間を費やしてます。どんどんね、説教の時間って短くなってるって今よく言われるんですよでも僕調べなかったんです。調べたんですけど少し出てこなかったんですけど、まあ、よく言われますよね。30分でも長いとかって言われる時とかね。で20分の説教であるとか、長ければいいってものでもないっていうのも知ってます。でも聖霊が強く働かれるときは、神様の言葉を聞くのに疲れることはないんですよね。あと次に大事なのは、朗読したっていう言葉です。朗読した、まず声に出して呼ぶっていうのはすごいことなんです。ですか、これをね、もともとこれはユダヤ人が神の言葉を、ね、与えられているって、あのローマの2章の1節に書いてますけれども、彼らは読むんです。とにかく音読していま す、ね、あの言ったら分かるでしょ、あの嘆きの壁とかでこうやってるでしょ。 あとシナゴグ行ったらもう、こう動いてんだよ体がね、そのままね、もう声に出して読んでるんです。でそれが私たちが持っている勉強スタイルと違うんですね。あの私たちが持っている勉強スタイルというのは、いわゆるこの陳思してっていうか、深く考えて思考を考えて、そしてこの頭でこうまとめていく、まあちょっとなんか武士道みたいなね、あの学問、武士の学問みたいな、そういうものなんですよね。でもそうではないんです。これは能動的なもので、動くもので、そして行動に移すっていう前提のもとで読んでってるんですね。でこう自分の生活に体に身につけるという、そういうものでこの読んでってる。だから朗読ってすごく大事で、今朝も言ったように、このそれが実は新約聖書の教会の中でも行われていました。朗読する。でましてや印刷物ないんですよ。巻物がここにあって、長老たちがそれを開いて、そして読み聞かせていたんです。だからあの黙示録ってすごく解読するっていう意味合いが、解読しようと努力するでしょ。違う、あれは読み聞かせてたんですよ、あの書物って。もともとはだから、あの朗読するというのはとても大事です。しかも大きな声で読んで、はっきりと読んで、そして少し合間を置いて、おそらくレビ人たちに説明をつけさせて言ったんだと思いますね。まあ、現代の教会でこれを何て言うかというと、聖書公開と言いますね。この解き明かしながら講読していくわけですよね。そして大事なのは、民は律法の書に耳を傾けたと言っています。エズラの言葉ではなくて、神の言葉に耳を傾けた。 聖書の言葉そのものが何が書かれているのかを、それを理解するのに意識が集中していたわけです。で、4節です。学者エズラはこのために作られた木の台の上に立った。彼のそばには右手に マティテヤ、シェマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤ、マーセヤが立ち、左手にペダヤ、ミシャエル、マルキヤ、ハシュム、ハシュバダナ、ゼカリヤ、メシュラムが立った。エズラはすべて民の面前でその書を開いた。彼はすべての民より高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながらアーメンアーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。なんという素晴らしい光景でしょうか。まず台に立ったっています、エズラが。なんでか、エズラが目立つためではありません。私は今ここの律法の書から読んでるよというのが、直接その律法の書が読まれている、自分が律法の書を読んで聞いているということが分かるためだったんです。で、この伝統がですね、実は宗教改革の時にありまして、あの時に教会が権威だったところが、いや聖書が最終権威だということで、あの時から作られていた教会というのは2階に説教台がありました。皆さんがルターって書いてですね、あの英語でね、ルーターって書いてね、あれなんだっけな、チャーチって、チャーチじゃないな、ルーターって書いただけで、プリーチングかな、忘れたけども。そして僕はあの画像で出してきたら、ルターのですね、この絵が出てきます。そうすると、2階のところからですね、この説教してるんです。で、ずっと後になっても、スポルジョンという人がいますね。で、17世紀でしたっけ、18世紀ですけど、忘れましたけども、スポルジョンもやはり2階のところから語ってるんです。なんでか分かりますか？聖書はここ高いところにある。ここから今話してるんだよって。これを今話してるんだよということで、同じことを今彼はやってるんですね。だから台の上。そして大いなる神主を褒めたたえた。みんなが手を挙げてアーメンアーメン。もうすごいですね。なんていうのかな。あと9章も出てきますけど、ずっと律法を聞いてる間立っていたっていうんですよね。あの聖教会かな、あのそこでは礼拝が立って、会所みんなずっと立ってるっていう話が聞いたことありますけど、で疲れるなとかって言ったら、何言ってんだよお前、礼拝してるんだよっていうのを怒られるって話を聞いたことありますけれども、コンサートじゃないんですよ礼拝っていうのは。皆がそこに参加して、王がいて、そして礼拝してるんですよね。だから今はもう躍動的に、そしてひれ伏しているって言ってるんですけれども、意外にイスラムの人たちの方が聖書をの名残がある姿を見ることができます。彼らどういうふうにやってますか。もう本当に地べたについちゃうでしょ。あれを彼らも今ここでやってるんですよね。賛美するときはもう手を挙げるんです。で、祈るときはひざまずいたり手を挙げたりこうしていますよね。そしてここで朗読をしている、律法の朗読をしているというのと、主を褒めたたいて礼拝するということが同時に行われている、交互に出てきている。これも大事です。礼拝と律法朗読が切り離されなかったんです。で、ここで私たち2つの過ちをよく犯しています。まずは聖書の学びを学びのために行っているんです。で、すごく日本的だなって思うの、良くも悪くも日本的だなって思うのは、内村鑑三の無教会主義ですね。彼らは聖書研究ですね、この内村鑑三は聖書研究を行っていて、聖書研究を中心にして教会の制度を取らないでというふうにやっていたんですけれども、それは神の御心ではありません。別に今無教会の方が何だか何だかって話をしてるんじゃなくて、その武士道的なあれは御心じゃないです。学びのためのではなくて、礼拝のための御言葉なんです。と、今度は逆にですね、御言葉なしの礼拝ってのはありえないんですね。御言葉なしの礼拝はありえない。賛美だけしてですね、もう説教はいりません。ありえない。それがこの聖書の中に出てきます。そして大事なのは、その御言葉が礼拝の中でいかに大事かというのがね、詩篇の138篇の2節なんですが、新共同訳の方を読ませていただくと、その皆のすべてに勝ってあなたは仰せを大いなるものとされました。 皆のすべてに勝って神の言葉がさらに大いなるものとなっていると。よっぽどですよ、神の皆以上に優れたものはないはずなのに、それ以上に神の仰せを優れたものとしている。あの新化訳ではちゃんとそういうとこまでの訳は出てないですけども、あの新教訳はあなたは仰せを大いなるものとされました、それがその全ての皆に勝ってと書いてありますね。そして次です、7節。ヨシュア、バニ、シェレベヤ、ヤミン、アクブ、シェベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザリア、エホザバデ、ハナン、ペラヤなどレビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。彼らが神の律法の書をはっきり読んで説明したので、民は読まれたことを理解した、はい、はっきり読んでという箇所は新共同訳では神の律法の書を翻訳し意味を明らかにしながら読み上げたと。興味深いですね。翻訳したんですね。そして口語訳では神の律法を明瞭に読み、その意味を解き明かした。書かれていることが明瞭になっていくことによって礼拝を守っていくわけなんです。そして神の名が褒めたたえられるわけなんです。そして今先ほど話しましたように朗読というものが貴重になってますから、ここでね、聖書解読というような形での読み方、読み込み方、そういう時も必要かもしれないんですが、私は基本的に好きじゃないです。なぜか、ストーリーそのものが神のメッセージなんですよ。神様の言葉を追っていくことそのものが神様に語りかけられていく方法なんです。で、9章見たら分かりますね。イスラエルの歴史を淡々と祈ってるんです。祈っていく中で、実は神がこのような方で、私たちはこのようなものなんだということを彼らは分かって炙り出されていくわけなんですね。で、これがその聖書の読み方ですね。あ、ここの箇所が分からないというよりも、手紙全部読めばいいんです。前後関係を読めばいいんです。そして何よりも初めから最後までを一度読んでみるということですね。まあ、もちろんこの細かいところも読んでいくという必要もあるんですけども、基本的にこれが礼拝の時に必要な読み方になっていくわけなんです。そして9節、総督であるネヘミヤと祭司である学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全部に向かっていった。今日はあなたの神主のために聖別された日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時、皆泣いていたからである。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの死のために聖別された日である。悲しんではならない、あなた方の力を主が喜ばれるからだ。あるいは主を喜ぶことはあなた方の力であるからだ。で、これが午前にお話ししたところですね。泣いていました。でも今は喜ぶ時だよ。主に聖別された日なんだからと。まあ、ラッパを吹き鳴らす日であり、また安息日ですからね。祭りをするのであって主を喜ぶ時だと。で、エズラとレビ人が彼らが泣いているのを気づいて、泣くのを泣くなと言っているだけではなくて、このネヘミヤが具体的に食事祝宴を持って主を喜ぼうではないかと、このように言って、で、11節、レビ人たちも民全部を沈めながら言った。静まりなさい、今日は神聖な日だから悲しんではならない。こうして民は皆行き、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。大いに喜びました。悲しんでたけども、自分の罪が示されて悲しんでたけれども、喜びなさいと。ですから神の裁きよりも実は神の慈しみの方が勝ってるんです。自分は罪を犯した、 けれども主の憐れみは豊かであって、罪を許して罪を忘れてくださるだけではなくて、この罪人をご自分の宝の民として尊んでくださる。多くの人がこの今イスラエルの民がね、悲しんで、で今喜びなさいって喜んだんだけども、多くの人が悲しんで立ち去っちゃうんですよ。金持ちの青年がそうできなかったでしょ。暗い顔つきになって悲しんで立ち去ったんです。裏返すと、それはまだ自分でやろうとしてたんです。そうじゃないんです。神の許してくださる、その何もできない自分が、もう本当に自分がダメだということを神の前に告白して、そして神様に全て自分を明け渡すということをする時に、この喜びがあるんですけれども、まだそれが受け入れられないという時に立ち去っていくんですね。それが午前中に話した世の悲しみになるわけなんです。で13節、2日目に全ての民の一族の頭と祭司たちレビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間カリオの中に住まなければならないと書いているのを見つけ出した。律法を今度は調べていきました。全ての人の手に律法のこの巻物が渡されているわけではないですから、代表者たちだけが来て、そしてエズラのところでそれを調べていった。そしたらレビ記23章にあるんですが、第7の月の15日目にカリオの祭りが7日、そして8日に至るまで続くということ、そしてそこでカリオを作って住まなければいけないことが書いてあります。これを発見した。そしたら興奮してたんですね。これが神の御心なんだ、これが神の御心なんだ。で使徒の17章の11節にベリアの人が出てきます。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。なぜかと言ったら、パウロが律法と預言者から論証してた。キリストが苦しみを受けてよみがえったということを彼は論じていたと。このイエスこそがキリストなんだよと言っていたので、果たしてそうかどうかと毎日熱心に調べていったわけなんですね。でその姿勢であります。で15節、これを聞くと彼らは自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮用を作りなさい。そこで民は出て行ってそれを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や庭の中、または神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場など、自分たちのために仮用を作った。補修から帰ってきた全集団は仮用を作り、その仮用に住んだ。ヌンの子ヨシアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。祝いはね、確かにしています。過去にね、祝いそのもの、そのカリオの祭りはしてるんですよ。ところがこのように全集団がカリオの中に住むというところまではやってなかったということですね。それで大きな喜びなんですね。彼らにとっては実験ですよ。書いてないんだ、やったことない、前例がないんですよ彼らにとってはね。もちろん昔はあるけども、前例がないんですよ。でも書いてあったということだけで実行したんですよね。実行してそこに喜びが出てくるわけです。で私たちも同じです。私たちも行いによって喜びが与えられます。それはもう朝に話しましたね。書いてあるからやるんですよ。でこれが理屈では 正反対なんです。経験上は正反対なんです。ついていってないんです。だから私たちね、もう簡単でしょ、この聖書は66巻、神の誤りなき霊感の言葉であって、全部聖書は神の言葉だと信じています。じゃあこれどうなってんのって聞くと、え、いやこれはこういう感じなんて言ってですね、なんかこうごまかすんですよね。そうではなくて、調べたらこう書いてある、だったらこれやろうよ、やるんですよ、その場で。そして喜びがあったんです。そしてね、なんとね、ヨシュアの時以来だったっていうんですよ。つまりこれ恵みなんですね。このバビロンの捕囚からの帰還で、もう本当に神様に裁かれた後の民の方が、あの初めに約束の地に入ってきた彼らよりもね、もっと盛大に仮世の祭りを行ったということであります。これが恵みです。罪の増し加えるところには恵みも満ち溢れました。ぜひですね、このことを覚えてください。この人はこんなに霊的なことをずっとやってきた、だからこの人は祝福されるけど、私はね、もう本当にね、全然やってこなかった、ね、もう本当に霊的に信仰的に後退していた、でも今悔い改めたんだけど、私はもうそこには至りませんよ。違うんですよ、神様のされることは。その人たちよりも自分の方がもしかしたらこの祝福されるという中に預かることができるかもしれないんですよ。どれだけやったかっていうのを神様は問題にしない。その時に神様に立ち返って、神様に応答しているかどうかを神様が喜ばれるんですよね。ちなみにカリオの祭りはこの時に彼らにとってはふさわしいものです。もともとの意味は荒野において神が守ってくださった、だからカリオなんです。テント生活です。天幕生活です。それを思い起こすためなんです。そして無事に約束の地に導いてくださったということを表しています。ですから彼らは無事にバビロンの地から戻ってくることができたと。まあ彼らにとっても、その出エジプトならず出バビロンと言ったらいいでしょうか。そのことによって味わうことができたし、そして私たちキリスト者にとっては、ゼカリア書の14章を読めば、カリオの祭りが神の国で行われているというふうに書いてます。私たちも荒野の旅をしているようなものです。しかし神の国が訪れた時に、この神様の完成を喜んでお祝いするのに預かることができます。そして18節、神の律法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。カリオの祭りの律法を読みますと、生贄をね、捧げて行くことが書いてあるんですけども、律法の朗読はもう本当彼らがやってったんですね。一緒にこの生贄を捧げると同時にこれをやっていったわけですね。そしてその朗読をしてから、今度彼らが行ったのは告白であります。それが9章です。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まった。そして全ての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、1日の4分の1は彼らの神、主の律法を朗読し、次の4分の1は告白をして、彼らの神、主を礼拝した。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、ブニ、シラビア、バニ、ケナニは、レビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神主に対して大声で叫んだ。それからまたレビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャブネヤ、シェレベヤ、ボディヤ、シェバヌヤ、ペタヘアは言った。立ち上がって、トコシエからトコシエまでいるあなた方の神主を褒めたたえよ。すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の実は褒むべきかな。 カリオの祭り第7の月ですね、22日に終わって1日挟んで、彼らは続けて立法の書によって今度は今見た告白をしていきます。断食荒布の土かぶるというのは悲しみと嘆きを表しています。そして、ここで外国人との縁を絶ったとありますけれども、この外国人との婚姻によってイスラエルの民が偶像に仕えることになってバビロン捕囚になったので、それを悔い改めて縁を絶ったイスラエル人たちが今ここに自分の罪と先祖の罪を告白しています。そして6時間ぐらいは立法の朗読、6時間ぐらいは告白と礼拝に捧げたと言ってます。でね、告白という言葉、罪の告白に限りません。自分の至らなさに限らず、神様が何をしてくださったか、これをそのまま言っていく告白も含まれます。これから6節からなんと37節という長い告白があります。で、ここをまとめますと、なんて言ったらいいかな、ありていに話すって言ったらいいでしょうか。そのまま神様が何をされたかを話し、そのまま自分が何をしてしまったか、自分たちの先祖が何をしてしまったかを話して言ってます。で、内容は6節からイスラエルの歴史そのもので、なんでかって言ったら、彼らは律法の書をずっと読んでったので、そのままそのイスラエルの歴史を頭に、まあ、こびりついたっていうか、その残ってるんですね。でね、このイスラエルの歴史をアブラハムの時から振り返って読んでいくという手法は、実はこれがずっと聖書の中でも見ることのできるものなんですよね。モーセが、まあ、予言になるんですけど、彼の場合は先の話になるんですけれども、やはりイスラエルの歴史をこう話していきました。ヨシュアもやはりアブラハムの時から戻ってイスラエルの歴史を話していきました。そしてダニエルが悔い改めをするときにも9章に書かれてますが、やはりイスラエルの歴史を話していきました。そして新約の時代も実は同じなんです。パウロが小アジアのアンティオケ、あの大きな使わされるアンティオケじゃなくて、もう一つのアンティオケの方に行って、そこの街道でやはりイスラエルの歴史を話して、この方こそイエスがこのメシアなんだという話をしました。ステパノが一番古典的です。彼が7章で、あの使徒の働きの7章で、この弁明をするときに、サンヘドリンで、やはりアブラハムのところからアリテーに話していきました。そしてさっき、朝に言及しましたが、ヘブルの11章そのまま旧約の生徒たちの歴史をたどっていく説教をしていくんです。で、理由は先ほど言いました通り、話そのものに神様のメッセージがあるからです。神様のご栄光ご性質、これがありのままに書かれていて、その歴史を追体験しながら自分の立ち位置、今自分がいるところを確かめていくわけなんですね。で、6節ご覧ください。ただあなただけが主です。あなたは天と天の手とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。あなたこそ神である主です。あなたはアブラハムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。あなたは彼の心が見舞いに真実にある、真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼と彼の子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。まず天と地を作ったというところから始まっていきます。これも本当に始まりの始まりですよね。すべての始まりです。そしてアブラハムに約束を、アブラハムに対する約束を語っていくんですが、神様は 私たちに良くしてくださっているというのは結局は言いたいんですよ。天と地を作られたことにおいても自分たちが何か神に貢献したものは何一つないんですね。神が全部してくださいました。そしてアブラハムに対しても約束をしてくださったのも自分たちは何か貢献するものはなく、神様が確かに約束の地を与えてくださった。神様が行ってくださったよ。で、9節をご覧ください。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また足の海のほとりで彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通りあなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので彼らは海の中の乾いた地を通っていきました。しかしあなたは本流に石を投げ込むように彼らの追っ手を海の深みに投げ込まれました。昼間は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に上り下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の律法、良い掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる約束反則を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して命令と掟と律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には岩から水を出し、こうして彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくように彼らに命じられました。約束を与えられた方だけではなく、あがなってくださった方であります。救ってくださった方であります。エジプトにおいて災いを下して航海を分けて、シナイ山で聖なる律法を与えて、アラノの旅でマナを与えて、岩から水を出させてくださった。これだけ主があがなって備えをしてくださった神なんだということ。ところが16節です。しかし彼ら、すなわち私たちの先祖は勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。応答しなかったんです。神様、これだけ良くしてくださったことに。で、今ここでは具体的にはカデシュバルネアの出来事ですよね。でも神はそれにもかかわらず、ここ大事ですね、この接続詞が、それにもかかわらずなんですよ。許しの神であって、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊か、これで最後にこの祈り手は締めくくるようになりますが、これが神様がモーセに対して、これが私の名であると言って、ご自分の栄光の後ろ姿を示された時に、モーセにこの皆によって宣言したんです。神の皆そのものが情け深く憐れみ深く怒るに遅く恵み豊かな、今カデシュバルネアのところで彼らを滅ぼす正当な権利を持っているわけですよね。神様は滅ぼしていいんですよ、これ彼らを。でもお捨てにならなかったんです。情け深いから、憐れみが深いから、怒るに遅いから、恵み豊かだから、彼らをお許しになりました。18節、彼らが自分たちのために一つの鋳物の格子を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言ってひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱から彼らから離れないで道中彼らを導き、夜には火の柱から彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようとあなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶えさず、彼らが乾いた時には彼らに水を与えられました。40年の間あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず足も 晴れませんでした。金の子牛のことで背いたのに、やはりお見捨てにならなかった。そしてここまでよくしてくださった。雲の柱、火の柱、慈しみの霊を賜りとも書いてますよね。マナ、水も与えられて、なんと40年の旅の終わりに着物は擦り切れることなく、足も腫れなかったんです。彼らの悔いって何ですか？これね、ずっと書いてるんです。どんどんね、まあ、ひどくなるっていうか、こう強くなっていくんですが、18節見てください。ひどい侮辱を加えたって言ってますね。ひどい侮辱を加えた。それ自分たちが、この先祖たちがしたことを、なんていうのかな、もう後悔してるんですけども、どういう後悔なのかっていうと、神様を傷つけたっていう後悔なんです。で、私たちがしばしば神様から災いが下るのではないかという恐れを持って神を見るんですね。これね、神を本当に見て大事にしないんですよ。怖いから。そこから伴うごめんなさいという言葉、謝罪は午前中もお話しましたが表面的です。自分が何か害を受ける、自分が何か罰を受ける、それでごめんなさいと言った時は、自分が可愛いからなんですよ。ごめんなさいと言ってるんです。真実な悔い改めというのは、自分が害を受けるんじゃなくて、自分が加害者になったんですよ。イエス様に対して、神に対して、これだけの傷をつけてしまった、これだけのひどいことをしてしまった、これに対するひどい悔いがですね、悔いっていうのはあの後悔が、これが悔い改めになります。ダビデはバテシバと、そしてウリアを殺した罪の詩編の51編で、ただあなただけ、ただあなたに罪を犯したんですってこう強調してるんですよね。そして16節にも、勝手に振る舞いうなじをくわくし、ね、このように神に対してああっていう、こう痛みですよね、それを言い表しています。で、次に22節、あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシュボンの王の地とバシャンの王オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていって、その地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、堀、井戸、ぶどう畑、オリーブ畑、および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥え太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。素晴らしいですね。敵に対する勝利をもって神様がよくしてくださってます。そして約束の地で豊かに食べるようにさせてくださった。ところが26節、しかし彼らは反抗できて、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして、彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。わかるでしょ。またこういうことをしました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。しかし一息つくと、彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。そこであなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし彼らは立ち返ってあなたに先求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによってたびたび彼らを救い出します。何度出てきます？憐れみっていう言葉です。何度も何度も出てきて、神様がこんなにひどいことをしているのに、やっぱり憐れんでくださってるんですね、というふうに言ってるんですね。 あなたは彼らを戒めて、彼らをあなたの律法に立ち返らせようとしましたが、彼らは勝手な振る舞いをして、あなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うなら、これによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らして、うなじを怖くし、聞き入れようとはしませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通して、あなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから。すいません、先ほどのね、26節から28節が四世紀の話をしているわけですよね。約束の地に入ってですね、そして、この反抗して、そして神様が、この救い手を与えてくださって、その繰り返しが起こって、まあ、その前からもう繰り返してるんです、ずっとね繰り返してるんだけど、四世紀においても急にバーッとこのそのサイクルが速くなって、そして今はダビデ・ソロモン以降の列王記の中における王たちの話、その時に預言者が何度も何度も出てきた。神様がそのご自分の霊を持って預言者をお語りになったのに、ダメだった、耳を傾けなかった。でも滅ぼしたんですけども、ユダの民を。でも滅ぼし尽くさなかった。滅ぼしたけど滅ぼし尽くさなかったんです。まさに生き証人が祈っている彼ら本人です。残りの民ですよね。今生きているんです。滅ぼされてないんです。だから31節の最後に、あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから。私たちの悔い改め、私たちの責任、どこにあるかといいますと、神の慈しみに対する責任であります。ローマの2章の4節に、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじるのですか。慈愛が、これ英語だと goodness って書いてます。神様の良さ、まあ、慈しみですよね、やっぱりね。良さが私たちを悔い改めに導くって書いてあるんです。それを軽んじているね、あなたたちは、とこう言ってるんですよ。その悔い改めが実はこのネヘミヤ記の9章にあるレビ人たちの祈りになっているわけなんです。何かひどいことをされたから悔い改めたんじゃないんですよ。神様がこんなにもよくしてくださって、何度も何度も許して憐れんでくださっているにもかかわらず、私たちが反抗してきて反抗しましたという悔い改めなんです。で、これが私たちに対して与えられていることです。神様が慈しんでくださっていることに対して感謝せず、神を崇めず、自分の欲望に任せて動いていった罪、キリストにあって私たちがどれほど祝福されているか、神様の力が与えられて、神様の全てのものが与えられているにもかかわらず、その素晴らしさに応答しないで自分を選び取った、その悔いであります。恵みに対する責任、これを果たさなかった悔いなんですね。で、次、私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神よ、アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言師たち、また私たちの先祖と、あなたの民全部に降りかかったすべての困難を、どうか今小さいことと見なさないでくださいと。ようやく神様にしてくださいっていう祈りをしてるんですね。小さいことと見なさないでください。あのアッシリア捕囚の時からです、ね、バビロン捕囚がありますね。そして今はペルシャの帝国の中にいます。これ小さなことと、どうか見なさないでください。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいて、あなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、私たちは悪を行ったのです。私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちは、あなたの律法を守らず、あなたの命令と、あなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。彼らは自分たちの王国のうちと、あなたが彼らに与えたその大きな恵みのうちに、またあなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながら、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。 まあ、さっきね、小さいことと見なさないでくださいって祈ったけれども、やっぱりあなたがされていることは正しいんですよと。全くあなたは正しくて、トガは私たちにあります。恵みに、こんなに恵まれていたのに立ち返らなかったと。で、36節です。ご覧ください、私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えて、その実りとその良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、これペルシャの王ですね。その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えています。彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。あのネヘミヤ記の5章でしたっけか、王に対して税金を払わなければいけないって苦しんでいるユダヤ人の姿が出てきてました。今ペルシャの中にいるんです。神殿を建て、エルサレムの町は建てることはできたものの、やはりその王の言いなりになっていて、そこでこう言われたら文句なしに税を納めなければいけないという状態の中にいるわけなんですね。38節、これらすべてのことにゆえに、彼らは、私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。これだけ主によくしてくださったことに対して憐れみがあるから盟約を結びました。で、それが10章に書いてあります。まず代表者のが署名をします。で、具体的にモーセの律法を守ることについての、具体的な内容がね、この10章に、この具体的に、何回も具体的に言ってるけど、例えばあの娘を異邦人にめとらせないとかね、収穫をちゃんと10分の1をレビ人に納めであるとか、そういう、あとは遺言を捧げるとかですね、そういうことをですね、この書面にして守りを行うことを誓っていったわけなんですね。で、まあ10章は次回にしますが、どうですか、旧約聖書を読んで怖いなっていうのがまずイメージだったと思うんですよね。というか僕はそうでした。最初にイエス様を信じて旧約聖書を読んで、どんどん人が殺されるわけですよね。怖い神だなと。で、実際なんか専門家だとか、なんかこうなんか頭のいい人が、こう日本人の人でこう本を書くとですね、このもう何するかわからない神ってなんか書いてあってですね、それってなんか僕はクリスチャンになってからこの人の方がなんかなんていうか、まあいやいや、あのとにかくそういうイメージなのかもしれないけれども、実は彼らがこのように祈ったように、ちゃんと読めば許す神であり、情け深く憐れみ深く怒るに遅くて恵み豊かなんですよ。そして今彼らがここにいて、そしてその憐れみにただより頼むしかない彼らの姿があるわけなんですけれども、実はこのことを神様が最終的に究極的に十字架の上で行ってくださったわけなんです。ローマの3章の25節で、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためです。というのは、今まで犯されてきた罪を、次大事です、神の忍耐をもって見逃してこられたからです。同じですね、旧約で見逃してって見逃してって見逃してって憐れみを示してくださった、その神様の憐れみっていうのは確かに旧約の時代にも現れているんですけれども、この終わりの時に御子を神様が与えてくださって、そして究極的にこの見逃してくださった全てのものをですね、御子の上に置いてくださって、イエス様の上に置いてくださって、もう 一切私はあなた方に咎は問わないよとおっしゃってくださっているわけなんです。神様のこの憐れみをないがしろにしてないかどうかを吟味してください。第一コリントの11章の27節に聖餐について、ですから一人一人が吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさいとあります。自分がよくできてるか悪くしてるかっていう話じゃないんですよ。ここで言ってるのはそうではなくて、このここまでして全てのことをしてくださった神様の決意ですよね。神様の決断でありやってくださったことに対して自分が感謝してなかったこと、自分が応答してなかったこと、なんとなく表面的に十字架を扱っていたこと、毎回毎回十字架は教会で聞くけれどもまあ言ってるなと、まあ20年前に犯した罪に、まあ、これ神様許してくださったし今はどうなのかではない、そのようになっていること、こういうないがしろに対してのやっぱ吟味が必要ですよね。自分を裁けば裁かれることはないよと、その後でね、この第一コリントの11章に書いてあります。これを思ってください。十字架を思うということは、このイスラエルの民がこれだけも何度も失敗している以上に私たちが失敗しているということを告白することでもあります。そしてでもイエス様はあそこで釘を打たれて鞭を打たれてそして血を流されたんだと、嘲笑を受けられた、このあざけりを受けられたんだということを受け入れる時であります。罪の許しを受け入れ、そしてもうこれでしか私は生きていくことはできません、この憐れみでしか生きていくことはできません、私がもう何かできるということでは、私の誇りはただ十字架だけですとパウロは言いました。でここの中に自分がとどまっていることができるんです。でもう一つお話したいことがあって、ペテロとイエス様の会話、復活後、イエス様の復活後の会話ですね。イエス様こう言ったんです、私はあなたは私を愛しますかと。でね、役がね、私はあなたを愛しますって言ってるんですよ、ペテロは。でも実はね、私はあなたが好きですって言ってるんです本当は。ギリシャ語は違うんです。でもう一回イエス様は、私はあなたを愛しますかって、あなたは私を愛しますかってイエス様聞いたら、ペテロが私はあなたは好きですってこう言った。で3回目で、あなたは私が好きですかってイエス様言ったんです。イエス様は、私があなたのこと好きだということはあなたが分かっています。ここからやはりアガペで、あなたを愛しますという言葉が出る十字架をですね、受け入れたいと思うんですね。 では、賛美を曲しまして、そして、聖餐に預かります。